藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は138回です。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
では早速本日の質問に入っていきたいと思います。本日の質問は30代の男性の方から質問いただいています。私は現在法人向けのサービスを提供している会社で営業担当しています。新たな取引先の開拓を行う上でダイレクトメールの活用を検討しています。インターネットのネットマーケティングが当たり前になりつつ現状の中で DM ダイレクトメールで成果を上げることは可能でしょうか。それともダイレクトメールは今の時代にはやや時代遅れの反則手法なのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします、ということなんですが。
はい、ダイレクトメールですね。
はい、
懐かしいですね
そうですね、うん、はい。
まあ、結論から申し上げると、
はい、
今でも非常に有効だと思います、
はい、
もちろんね、業種だとかいろんなところにね、ターゲットが誰なのかっていう問題があるかと思うんですが、でも有効だと思うんですよね。実際に弊社自身も顧客開拓でやるケースもありますし、
あ、言われてましたよね以前ね、はい、
ですそれから私のクライアントさんでもやることはよく、はい、まあ やってもらうための指導をしたりだとか、
あ、クライアントさんでも
ありますね、はい、使うケースは特に法人セールスね、こう書いてあるようにね、ありますね。
ああそうですか、
はい、
法人向け個人向け限らず使えるというふうに考えていいんですかね
個人、そうですね、まあ法人向けの方がなんかやりやすいイメージがありますかね。
新規の場合はですね、
だからいきなりのあの何て言うんでしょうか、 DM っていうのもちょっと個人の場合はありえない、
難しいですよね、
ちょっと難しいですよね、
はいはい。
まあ、一般的にはその何か例えば折り込みチラシとかで集めてきた見込み客に対して DM で、
はい、
まあ、次の段階の提案していくっていう、そういう使い方はもちろんできますが、
はい、
いきなりその個人消費者に対してですね、あのいきなりダイレクトメールっていうのはちょっとコストが合わない、
そうですね、うん、これはちょっと難易度が高い感じがします
よね、はいはい、ちょっと厳しいと思うんですが、
はい、
B2B の場合、まあ、法人向けの場合であればやっぱり取り扱っている金額、まあ、サービスだとか商品の金額は大きいケースもありますし、一旦開拓すると、まあ、代理店だとかそういったケースであれば、まあ、ずっと売り上げが続いていくっていう、
はい、
まあ、障害獲得金額が高い場合に限り、ね、まあ、ダイレクトメールでも、ある程度もちろんね、ネットの集客に対して、コストがかかる場合もあるんですけどね、顧客獲得コストがですね、それでも合うっていうのはすごくあるケースがあると思いますので有効だなと、思ってますけどね。
なるほどですね、
うん、
まあ、そういえばセミナーをやってやってるところ、例えばあの船井総研さんだとか、あの経営合理化協会さんだとか、
日本経営合理化協会さん
ね、ああいうところは DM ですね。確かに
そうですね、 DM 中心ですね、
はい。ということは加藤さんおっしゃるように法人の新規開拓ということで言うとDM はまだまだ今も有効な手法であると
思いますよ。
ですね、
うん、
でその場合に何かこう気をつけること、やみくもに送っていいわけではないと思うので、
そうですよね、
改めてこう DM の基本といいますか、
うん、
どういう点に注意したらいいのかっていうの
をちょっと
教えていただけますでしょうか。
そもそも論なんですけど、
はい、
まあ、全体的な背景を言いますと、よくね広告のこのね番組でも何回か説明してると思いますが、アイドマっていうね、アテンション、インタレスト、ね、それからデザイア、メモリー、アクションっていうね、はい、広告業界の用語があるんですけど、これをまあ何ていうのかな、全体戦略で設計するっていうね、
はい、
要するにアテンションの部分は特に例えば DM だとかチラシに任せるだとか、そういうふうに何ていうのかな、分業というか、もちろん一つのツールでアイドマで次の段階に生かさせたいんですけど、
はい、
まあ、それがよく言われるネット時代はアイサスっていうね、
はい、
ね、ちょっと変わってきていると言われてるじゃないですか、なんでアテンション、インタレストまでは一緒なんですけど、注意を引いて興味を持ってもらって、そこから S ですから、はい、サーチですよね、
はい、
サーチというのはインターネットの検索ということですから、
はい、
それから、アイサスですから、サーチ、アクション、はい、その後シェアっていうね、シェアね、でソーシャルメディアでいいねとかね、これいいよっていうシェアですけど、うん、そのアイサスに対応していくの時に、
はい、
やっぱり DM だけでは片付けれないところがあって、でも主たる役割としてはサーチさせるところまでとかね、でその先はホームページで用意しておこうとかね、そういう全体の組み合わせが非常に重要になってきてるんですけど、
はい、
だからなんていうか合わせ技一本なんだよね今、
うーん、
極端なこと言っちゃうと、
はい、
まあ、ちょっとその話はちょっと難しくなるので置いときますけど、
はい、
ダイレクトメールでまずアイドマでね、興味を持ってもらって、はい、なんかこう資料請求してもらって、 B2B の場合だったら特に資料請求だとか、
はい、
相談をしたいだとか、多分そういうアクションをする時のに限っての基本をね、
はい、
伝えておきますと、 DM はやはりねリスト、
うん、
ね、リストかける、それから、うん、そうだな、クリエイティブ、
はい、
クリエイティブっていうのはその DM の内容ですよね、
はい、
クリエイティブかける、まあ、オファーっていうかな、
うん、
最後どういう提案というかアクションをさせるかっていう、うん、大雑把に言うとその3つの要素がすごい大事なんですよ、
うん、リスト、
リスト
だから内容、中身ですね、
はい、
そして最後のオファー、どういう提案をするか、
そうです、ざっくり言っちゃうとその3つのすごい要素が大きくて、
はい、
で一番重要なのはリスト、
リスト、
はい、
はい、
良質なリストっていうのが非常に重要、
うん、まあ誰に送るかということですね、
そういうことです、
はい、
だからやっぱりターゲットをちゃんと絞って、
はい、
その上で、リストが用意できるかどうか、リスト屋さんってあるし、
はいはい、
今だとちょっとインターネット探すと何ていうのかな、リストを収集するソフトとかあるんですけど、
はい、
まあ、そういうのはちょっと無作為に送るタイプなのでどうかと思うんですけども、
はい、
リスト屋さんに行けば結構ありますし、まあ、タウンページをね、リスト化したものもなんか販売されてたりとかもしますので、
はい、
比較的以前よりかはリストを購入する金額は下がってきてますし、そのリスト自体の、レンタルしてくれるところもあるので、
はい、
まあ、それはリストを探すっていうのが大事ですね、
うん、
あとまあ業界全体の何ですかね、例えばですけど、まあ私名古屋ですけど、
はい、
名古屋商工会議所っていうところのリストなんて売ってるわけですよ、
はい、
登録企業とかね、まあ、そういったものを一応デジタルデータに、まあ、アナログデータであればデジタルデータに起こさないといけないかもしれませんけど、
はい、
ね、例えば、企業年間とかあるわけですよ、
はい、
あと例えば印刷工業組合のリストとか、
はい、
そういうのがあるので、そういったリストに対して、DM をダイレクトメールを打ち込むっていうのはよくありますよね。
なるほどですね、
うん、
これ加藤さん、ダイレクトメールも確かにあれだと思うんですが、ファックス DM っていうのはどうなんでしょうか。
最近はね、以前は私も結構有効活用させてもらったんですけど、
はい、
ちょっと正直最近は使ってないっていうのが、実情で、
はい、
クライアントさんにもちょっとあんまりは、やってもらってはないんですが、
はい、
どうなんでしょうね、ちょっと私も最近の事情、以前は、
はい、
まあ、それなりに、
はい、
効果を出せた場合もありましたし、はい、私自身もそれももちろん活用してましたので、
反応はダイレクトメールに比べてファックス DM の場合落ちると思うんですが、
うん、
コストがもうあのそうですね、相当何十分の1ぐらい
ですね、
なっちゃうんで。
あともう一つは、はい、その例えば私もあのコンサル業で起業した当時は、
はい、
ぶっちゃけ言うと、はい、30万円ぐらい月30万円ぐらいかけてファックスDMやってたんですよ。
え、それ1回っていうことで、それは何度もってことですか？
月30万。
月ですか？
はい。
あ、そんなに使ってたんですか？
使ってましたよ。だから全部その時の今のデータ残ってますけど、さっき言ったどういう A4 1枚でやりますから、2枚で、時には2枚でやった場合もありましたけども、はい、A4 1枚でどういうクリエイティブにしたらどういうレスポンスが出たかっていう、レスポンス反響ですよね。
なるほど、
うん、まあ、0.3% っていうのが無作為に送ってたのリストは、0.3 ぐらいまで行きました。
うん、
だから1000枚送って3枚反応があったと。
なるほど、まあ、かなりそうするとチラシに近いぐらいの世界になっちゃうわけですね。
うん、まあチラシよりかはまだいいかもしれませんけど、はい、うん、そうね、まあ、チラシですごいいいパフォーマンスだと6000分の1とか5000分の1とかね、うん、そういう感じなので、それでもなんだろうな、内容ターゲットを絞れば 1% 以上は可能でしたよ。
ファックス DM ですか？
もっと 5% ぐらい出た時もありました
よ。ファックス DM
で、ありました。
これダイレクトメールの場合はどれぐらいを見やすいんですか？
DM はまず 1% を目指しますね。
1%、
はい、簡単ではないと思いますけど、
そうですね、絞
リストとクリエイティブさえしっかりターゲットを絞ってやれば、はい、今でも私 1% 以上出してますよ。
そうすると加藤さんのおっしゃるこう 1% を仮に目安、うん、指標としますと、はいはい、ほぼこういつ送るか、仮にまあ100円、まあ、あともうちょっとかかるかもわかんないですけど、分かりやすくするとこう100円ぐらい、
まあ200円で計算したいんじゃないですかね。
200円、
まあ、ざっくり、
うん、なるほど、200円 DM の作成費とか
デザインとか印刷とか、リスト代だとかいろいろ、
いろいろもろもろ輸送費で、はい、もろもろで200円、
はいはい、
で 1% ということは、はい、逆算するとかける100っていうことですから、
はい、
200円で100通送って1件の問い合わせ、
そうです
ということですから、はい、2万円ということですね。
はいはい、
なので1件問い合わせをしてもらうコストが、うん、まあ、2万円ぐらいだと結構上出来だと。
そうですね、
はい
はい、
まあ、なのでそこを目指しましょうということですよね。そうです。だからこれが 1% が仮に半分の 0.5 になると、うん、この1つの問い合わせのコストが2万円から逆に2倍の4万円になってしまうという、
ね、そうですね。
これ2万円と4万円ってこう相当大きいですよね。
大きいですよ。ただ B2B の場合だと2万円以上ね、
はい、
今のやり方、既存のやり方で、例えばですよ、
はい、
あの新規の開拓をやっている営業マンがいたとして、
はい、
その人が例えば 月給で例えば30万円だったとしますよね、
はい、
30万円で何件獲得できているかってことなんですよ。
はい、まあ確かにこれ営業マンで、うん、しかもこの質問の方で法人営業で新規開拓、うん、
新規ですよ、
ええ、うん、純新規というとなかなか、
まあ、仮にその人が10件ね、開拓してたとし、したならば、
はい、
ね、その仕事専業でですよ、
は
い、見込み客の開拓コストは3万円じゃないですか。
そうですね。
DM の方が安いって話なんですよ。
そうですね、
うん、
はい。
なんで それはあの高い安いではなくて、事業、うん、事業というかビジネスモデルが合うかどうかで、
はい、
0.0何%でも、
はい、
あの随分前の話ですけど、
はい、
DM とかいろいろ勉強してた時ですけど、アメリカの企業で、
はい、
結構高い金額のものを売ってるらしくて、機械かなんかを、うん、0.0何%での 反響率でもレスポンス率でもあって、ずっと全米をこの DM で開拓してるみたいなね。
あ、
合うんですよ、要するに
この地域この地域で、まあ、アメリカ広いですから、そういうのをこう順番にやっていくわけですね、
で例えば私は2万円で、
はい、
それから制約率っていうのが出てきますよね。
問い合わせをして、
はい、
その後制約したか
が、はい、
何件の問い合わせで制約するのか、
ね、10% だったら、
はい、
20万円じゃないですか、獲得コスト。
そうですね、2万円の問い合わせが10件で20万円で1件制約
する。そうです、
はい、
20万円で1件制約したとしますよね、
はい、
で私が、例えばですけど、
はい、
100万円以上のコンサルティングを売った時に、
ははは、
それは自分のビジネスとして合うかどうかってことです。
あ、 OK ですよね。 100万円のコンサル20万円、
まあ、そういう考え方がいろいろありますから、はいはい、紹介だったらゼロ円だと思ってますからね。ただまあ100万円、まあ、時にまあじゃあ、年間の契約でね、
はい、
360万って受注した時に、
はい、
20万円かけて顧客獲得をしたときに採算が合うかどうかって考え方ですよ。
はい、なるほどですね。
うん、なんで当然後ろ側にある粗利、
はい、
商品サービスの粗利率っていうのはすごく重要な要素ですよね。
はい、だからサービスの単価とか、うん、そのサービス商品の粗利、うん、あるいはこうどれぐらいの年数見るかということもありますよね。
そうですね。
はい、
まあ、実際に、
はい、
まあ、生々しい話しちゃうと私の場合だと 1% 以上あって、ごめんなさい、2万円までかかってないですね。
なるほど。
うん、その DM の内容、
はい、
送る枚数、中のクリエイティブのね、
はい、
ページ数とかにもよりますけども、コストはね、
はい、
やっぱ、1万5000円とかそんなぐらいですかね。150円ぐらいか
な。なるほど、
うん、
はい、
それで、例えばね、1.何%、
はい、
まあ、反応があって、
はい、
そこで制約率が、例えば、まあ5割ぐらいいっちゃうんですよね、僕の場合だとね。
うん、
うん、で例えばね、360万っていうコンサルティングの内容を売ってたとしたらね、これは儲かりますわね。
そうですね。
っていう話です、はい、
なるほど
です、ね、会えば DM で全然有効なわけ、
はい、
うん、
で DM が有効かどうかというご質問に対しては今でも有効ですよと。
有効ですね、
はい、まあ、ただしそのコストはある程度、その1資料請求 1件の問い合わせに対するコストが、まあ、ざくっとよくて1万円から2万円反応が悪いともうちょっと落ちるので、
うん、
それだけかけて合うかどうか、
そうです
という自社のビジネスモデルというか、うん、商品の単価だとかサービスの粗利ということを考えないとい
けない。もちろんです、組み立てですね。
はい、
でテストやって、
はい、
クリエイティブ1、2、3、4、ヘッドライン、ヘッドコピーですね、キャッチコピーだけ変えた場合にどれぐらい反響が変わったかだとか、
はい、
その繰り返しで正解を導いていくっていう形で、さっきの獲得コストをどんどん下げていくという努力と同時に、
うん、この一度に出す、まあ、テストっていう話なんですけども、最初テストでこう出す枚数って通数、
うん、
何通ぐらいよ大体テスト。
まあ200通ぐらいでいいんじゃないですかね。
200通ぐらい
B2B でやれば、
はい、ああなるほどなるほど、はい、それぐらいであればそんなものすごい金額じゃないんで、
できますよ。
できますね。
はい、
なるほど。
全然大丈夫です。実際私200件ぐらいでやってますんで。
ああそうなん
です。ただし、
はい、
大前提があって、
はい、
その DM ほど、
はい、
変な言い方なんですけど、
はい、
素人さんと玄人さんの、
はい、
こう腕の差が出るやり方もないんですよ。
おお、そうですか、
うん、だからリストの選択はもちろん重要なんですが、
ははは、
クリエイティブっていうのがすごく差が出る。
なるほどですね、うん、それ加藤さん、今日は結構時間が経っちゃったんで、まだ肝心のそのクリエイティブの話が全然いかなかったんでですね、
うん、
まあよかったらまた次回にその、まあ、ちょっと引き続きクリエイティブの話をしていただいてもいいのかなと思うんですけど。
わ、は
い、
かりました。
はい、じゃあ今日は一つのこう資料請求のコスト、1問い合わせがいくらかかるのか、
うん、
そして制約率がいくらなのか、で最終的にはその1件受注するのにいくらのコストをかけてるのかっていうのをきちんとまず出した方がいい。
そうですね。
でそしてそこで今御社の提供してらっしゃる商品やサービスの粗利と合うのかどうか、まずここを考える必要があるということですね。
でまず現状を、
はい、
今いくらかかってるのと。
あ、
なるほどですね。見込み客の獲得コストと、はあはあ、
営業マンでやってるのにですね、顧客獲得、
まあ、営業っていうやり方以外に、まあ、例えばウェブマーケティングでいいじゃないですか、
はい、
いくらかかってるんですかっていう、
はい、
まずその測定の基準を作るところからスタートですよね、はい、でそこで DM というやり方を入れていって、DM 単体でどうなのかっていうことと、さっきも言った組み合わせの相乗効果が出ますので、それで全体的に、コストダウンできて良質のお客さんを、ちゃんとね、集められるかどうかっていう設計ですから。
はい、そうですね。 確かに計算してみたらさっきのお話のようになんだ DM の方が高いと思って DM の方が安いじゃんということもこれ十分ありえるわけですよね、う
ん、ちょっとごめんなさい最後になっちゃったんだけど、はい、ちょっとこの斉藤さんも巻き込んで聞いておきたかったのは、
はい、
性質が違うってことだけ押さえておいてほしいんですよね。
あといと
要するにプッシュ型とプル型のメディアっていうはは、まあ、よくやり方でね、
はい、
プロモーションのやり方はたくさんありますけど、
はい、
ざっくり言うとプッシュとプルというのとリアルと、ね、ネットっていう分けられるじゃないですか、で DM っていうのはプッシュ型なんですよね、はい、で、まあインターネットね、
はい、
には一般的にはプル型ですよね。
そうですね、まあ今の流れで言うと DM で見てで、ね、興味があれば検索してホームページに来るという流れですね。
だから潜在ニーズだとか、
はい、
それから自分の検索キーワード顕在化したニーズで、
はい、
キーワードがわからないと、
はい
ね
はい、
ネットってプルに行けないじゃないですか。
そうですね、
でそこを補えるのが、はい、補えるというか提案できるのが DM なんで。
なるほど。
だからアテンションインタレストの部分は DM っていうのはまだ有効なんですよ。
なるほどですね。
逆に言っちゃうと中小零細企業で、
はい、
もう顕在化したキーワードでやると競争にさらされますでしょ。
そうですね、
うん、そういったビジネスモデルの問題もあるので、
はい、
そこはよくよく考えてまだまだDM っていうのは有効なので、
はい、
ぜひまずね基本は DM から考えましたからね我々。
あ、なるほどですね、
うん、ダイレクトマーケティングの基本。
わかりました。じゃあぜひ次回来週この引き続きの内容ということについてクリエイティブということについてお話をお聞きしたいと思います、
はい、
では加藤さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元昭収録編集アイズミュージックアカデミーナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。